広報古賀2021年1月ジャニュアリーナンバー184表紙、今月の表紙は高見戦跡記念館。古賀城御三階櫓の材料を使い、約400年前に建てられたとされる古賀藩家老である高見戦跡の記念館。建物とその周辺にあふれる緑が調和し、静かで凛とした雰囲気をより一層引き立てます。表紙の写真の説明。高見戦跡記念館の前でにこやかにいざなう桃娘の工藤義乃さん。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。4ページ、5ページ。令和3年、新年の挨拶。6ページから11ページ。特集、83年ぶりに里帰りする国宝。12ページ。証明書、児童交付機が、令和3年12月28日で廃止となります。マイナンバーカードがあれば、証明書を全国のコンビニ等で取得できます。13ページ、1月から3月は、若者向け消費者被害防止月間です。自宅でシルバーリハビリ体操をしてみませんか？14ページ、古賀大使の西俊久さんが横浜 DeNA ベイスターズファーム監督に就任。人権啓発絵手紙の入選作品が決定しました。15ページ、健康百科、私のおすすめ。16ページ、キラリ古賀人。17ページ、今月の古賀っ子、私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から。古賀今昔物語。20ページ、21ページ、町の話題リポート。22ページ、23ページ、古賀インフォメーション。24ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、茨城アマビエちゃん。3つの密を避けましょう。読者アンケート。写真3枚。1枚目、古賀歴史博物館の外観。2枚目、防災フェスタの様子。3枚目、青少年のための科学の祭典、古賀大会、オンラインの様子。写真終わり。ハリア市長からのメッセージ。明けましておめでとうございます。1月9日から古賀歴史博物館に国宝高見戦跡像が83年ぶりに里帰りします。同館が開館30周年となる節目の年に念願が叶い、非常に嬉しく思います。長い歴史の中で伝えられ、守られてきた国宝を高見戦跡のふるさとでもある古賀で見ることができるまたとない機会ですので、ぜひお越しください。全国へ、そして世界へ。古賀のものづくり力。異なる素材を合わせて革新的な製品を作り出す株式会社イノベックス古賀工場。会社概要、二次元コードがあります。会社名、株式会社イノベックス古賀工場。住所、下大野1820。従業員数202人。売上高65億円。2019年度。当社では、創業以来培ってきたプラスチック加工のノウハウを活かし、建設、農業、食品、衣類などの分野でお客様に対して最適なソリューションを提供しています。 カッパやエプロンなどの身近な日用品から日本トップシェアを誇る工事用シート、安全性の高い不燃材料を使用した飛沫感染防止用シートまで、素材加工技術を駆使した幅広い製品を製造しています。また徹底した衛生管理のもと、コンビニや冷凍食品、乳業メーカーなどに安全な食品包材を提供しています。今後も自然環境の維持に貢献するべく、環境に配慮した事業を積極的に推進していきます。写真8枚、1枚目から4枚目まで、食品用トレイ、防虫カーテン、クリーンブース、ヨーグルト容器などの写真。5枚目、医療用に特殊配合した作業用前掛け。6枚目、飛沫感染防止用シート。7枚目、会社内での会議の様子。8枚目、会社外観。写真終わり。古賀市長ハリア勤、令和3年新年の挨拶。町に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくりを実現するために、輝く古賀市の創造を。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、令和3年の新年を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。さて、昨年11月29日執行の古賀市長選挙において多くのご支持をいただき、市長として2期目を迎えることができました。昨年は誰もが経験したことのない新型コロナウイルスという未知なる病の脅威にさらされ、不安とともに過ごす1年でした。私としてもこの感染症から市民の皆様の命を守ることを最優先に、医療提供体制や PCR 検査体制の確保に取り組んできたところです。2期目の市政運営を行うにあたり、私がいつも考えていることは、古賀市をもっと良くしたい、そして市民誰もがふるさと古賀をもっともっと誇りに思い、希望を持って暮らせる街にしたいということです。そのためにも、総合計画の第2期基本計画で掲げる、街に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくりを実現するため、新たなアプローチとして左ページにある6つの重点政策を組み入れていきます。特に新型コロナウイルスから市民の皆様の命と生活を守る対策や、児童生徒の学習支援のほか、事業者の事業継続支援を行います。また、新たな工業団地の造成や民間事業者の知恵ノウハウを活用した街づくりを継続して推進していきます。これから始まる新たな4年間は、この古賀市が将来に向かい持続的かつ発展的な成長を遂げるために大変重要な期間であります。市民の皆様の今だけでなく、未来の安心も守れるよう、新時代へ挑戦するための政策を効果的に実施しなければなりません。そしてその実現に向け、市民の皆様や国・県の関係者、民間事業者などのあらゆる力を総動員し、着実に姿勢を前へ進めていく決意を新たにしたところであります。未来を見つめ、輝く古賀市を創造するために、市民の皆様に信頼される街を職員と共に作ることをお約束いたします。写真1枚、古賀市長ハリア勤。写真終わり。
古賀市長ハリア力。
古賀市長ハリア力。街に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくり。1、子どもたちの未来のために。 多様なニーズに対応した保育サービスを提供する民間保育施設を支援。英語教育をはじめとし、ICT を活用した楽しい授業を展開。教職員の ICT 研修の充実によるスキルアップ。2. しなやかな産業基盤を作るために。圏央道堺古賀インターチェンジ近接エリアを候補地とした新たな産業用地の創出。若い世代を古賀市に呼び込むためのプロモーション活動を実施。3. 人生100年時代を安心して過ごすために。健康寿命の延伸とシニア世代が活躍できる環境づくりを推進。新型コロナウイルスから地域の医療体制を守るため、医療機関を引き続き支援。4. 市民の命を守るために、災害時の行動計画を作成するマイタイムラインの普及を一層推進。民間事業者との災害協定による避難所の確保に努め、避難力を強化。利根川と渡良瀬川の堤防強化を関係自治体とともに国へ要望。5. 住み続けたい都市とするために、市民共同による魅力発信イベントを開催し、地域への愛着が町の活力につながるような新たな取り組みを推進。古学校として子どもたちの郷土愛を養うとともに、市民の誇りと一体感を醸成。6. 県政の発展を牽引する都市とするために、交通条件や立地特性に恵まれた古賀駅東部土地区画整理地内に、労働基準監督署や公共職業安定所などの施設の立地を誘導。民間事業者の力と知恵を借りながら、地方創生に向けた持続可能な施策を推進。特集、83年ぶりに里帰りする国宝特別展示。古賀歴史博物館開館30周年記念。2021年1月9日土曜から2月7日日曜まで。開館時間9時から17時。入館は16時30分まで、休館日1月12日火曜、22日金曜、入館料一般400円、小中高生100円、市内在住70歳以上無料。中1、証明できるものをご提示ください。中2、毎週土曜日は小中高生の入館料無料。中3、身体障害者手帳等をお持ちの場合は、本人と付き添いに一人の入館料免除。中4、新型コロナウイルスの感染状況により、入場制限、臨時休館となる場合があります。中終わり。古賀藩家老で、蘭学者の高見仙石を描いた国宝、高見仙石像が、83年ぶりに古賀市に初めて里帰りします。この作品は古賀の高見邸で保管されていましたが、関東大震災後に復興した東京帝室博物館、現東京国立博物館本館の開館を記念して、昭和13年、1938年に移管されました。その後、昭和26年、1951年6月、文化財保護法による最初の国宝指定が行われ、中尊寺金色堂や平等院鳳凰堂、姫路城等という名だたる文化財とともに最初の国宝となりました。今までに国宝に指定された絵画作品の中で最も新しく、西洋画の染色や陰影法を用いた傑作です。頬や目の周りにつけられた絶妙な影や目元のくぼみなどから生まれる顔全体の立体感は、作者の渡辺崋山が俯瞰して 見事に調和させたものであり、この作品の命と言われています。今回の特別展示では、国宝高見仙石像のほか、葛飾北斎の七面大明神大元図や川鍋暁斎、奥原聖子の作品など、16点に及ぶ古賀にゆかりのある貴重な文化財が展示されます。長い歴史の中で伝えられ、守られてきた国宝をはじめとする多くの美術工芸品を鑑賞することができるまたとない機会ですので、ぜひご来館ください。写真1枚、高見仙石像、渡辺火山筆、建本丹斎、一幅、天保8年1837年国宝、東京国立博物館所蔵、イメージ TNM、 イメージアーカイブス、画像提供東京国立博物館、写真終わり。高見仙石ってどんな人？高見仙石は幕末期の古賀藩主である土井利勝と利連に仕えた人物です。長年にわたり幕府老中を務めた両者の下で情報収集や整理分析を行い、幕政にも関与していたとされています。また、日本で初めて刊行されたオランダ地図、新約オランダ国全図を出版したほか、利連の石化図説の発刊を助けました。写真2枚、1枚目、土井利連像、證誠寺像。2枚目、高見仙石作、新約オランダ国全図、重要文化財、古賀歴史博物館所蔵。渡辺火山ってどんな人？渡辺火山は、田原藩の家老として、藩政改革に尽力した人物です。火山と高見仙石は、開国論者である点など、共通の考えを持ち、信仰が深かったとされています。高見仙石像は、大塩平八郎の乱を平定した報告を兼ねて、土井家の菩提寺に代参した仙石が、その帰りに火山を訪ねた際、珍しく清掃姿だったことから描かれたと言われています。写真2枚。1枚目。椿椿山筆、渡辺火山像、重要文化財、田原市博物館所蔵。2枚目、渡辺火山筆、一層百体図、部分、重要文化財、田原市博物館所蔵。写真終わり。石化の歴史。古賀市内でよく目にする石化模様は、古賀藩主である土井利連が日本で初めて雪の結晶を観察し、それを石化と名付けたことに由来しています。天保3年1832年、日本初の雪の結晶をまとめた観察図鑑、石化図説を発刊。利連が描いた86個の結晶や自然科学の法則を解説したオランダの教科書、格致問答に掲載されている12個の結晶のほか、観察方法や雪の効能について説明しています。石化図説と天保11年1840年に新たに97種の雪の結晶を収録して発刊された続編、続石化図説は、自然科学書として共に高い評価を得ています。利連の教育係でもあった高見仙石は、藩主としての教養を深めるための特別教育の一つとして、雪の結晶の観察を利連に勧めました。石化図説の発刊に際して、蘭学に親しんだ仙石が、広い人脈を使い、編集者やプロデューサーのような役割を果たしたと言われています。写真2枚。1枚目、 石化門蒔絵印籠重要文化財古賀歴史博物館所蔵二枚目土井利貫著石化図説古賀歴史博物館所蔵写真終わり東京国立博物館等所蔵一部展示品紹介川鍋暁斎天保2年1831年から明治22年1889年川鍋暁斎は下総の国古賀国長現中央町に生まれました。天保3年1832年2歳の時に家族と共に江戸に移り7歳の時に浮世絵を学びその後狩野派に入門して絵画修行を積みます。明治14年1881年第2回内国官業博覧会に出品した古木官阿図が事実上の最高賞である名義二等賞を受賞。これによりその名が一躍有名となり不動の地位を築き卓越した技量の天才絵師として名を馳せます。左上の花鳥図も第2回内国官業博覧会に出品されたことが確認されています。一見すると色とりどりの秋草や花木が美しく華麗な印象を受けます。しかし実は蛇が雉を締め殺そうと絡みつき鷹がそれを狙うという冷酷な弱肉強食の世界が表されています。隅々までに及ぶ精緻な筆遣いが画面に漂う張り詰めた空気を一層強めています。右上の山姥は明治17年1884年第2回パリ日本美術縦覧会に出品されたものです。金太郎の母をイメージして描かれた山姥は独特で厳かな雰囲気を醸し出しています。山姥に抱かれ青竹を手に白熊と力比べをする金太郎は慌てた様子の白熊とは対照的に余裕の表情をしています。山姥のほつれ髪や衣装の模様など細部まで丹念に描かれており暁斎が力を注いで制作したことが伺えます。写真2枚。花鳥図絹本着色一幅明治14年東京国立博物館所蔵イメージ TNM イメージアーカイブス画像提供東京国立博物館。2枚目。山姥絹本着色一幅明治17年東京国立博物館所蔵イメージ TNM イメージアーカイブス画像提供東京国立博物館。写真終わり。奥原聖子天保8年1837年から大正2年1913年奥原聖子は下総の国古賀片町現西町に古賀藩士の娘として生まれました。元治2年1865年29歳の時に絵で身を立てるため関宿藩士奥原家の養女となり江戸に出ます。明治初期には豪放闊達な東海書きと称される作風を生み出しそれが維新期の気風と合致して南画家として一家を成します。明治24年1891年になると南画の衰退とともに対の住処となる埼玉県熊谷の画室秋水騒動に陰性し高画流麗な三つ画作品を数多く残しました。秋水騒動は平成22年2010年古賀歴史博物館敷地内に改修移築。山水は 聖子がその独自の画風を確立し、一世を風靡した最盛期の作品です。断崖の頂に立つ人物は、漫画界のトップの一人となった聖子を象徴するかのようにも思えます。謝意を重んじた豪放な筆致が見どころです。写真一枚、山水、剣本僕が一幅、明治七年、東京国立博物館所蔵、イメージ TNM イメージアーカイブス、画像提供、東京国立博物館。写真終わり。葛飾北斎、宝暦10年、1760年から嘉永2年、1849年。葛飾北斎は、江戸本所割下水、現東京都墨田区に生まれ、絵師を志して、葛川春章に入門し、安永8年、1779年頃から、錦絵を世に出し始めます。40代後半に、曲亭馬琴と組んで描いた、読み本挿絵が評判となり、浮世絵師として一躍有名になります。富嶽三十六景は誰もが知る傑作です。七面大明神王元図は、日蓮宗の信者であった北斎が、徳川家康の側室で日蓮宗大下御者お万の方ゆかりの寺である古河市の妙光寺に旅の途中で立ち寄って描いたものと伝えられています。この作品は、北斎が90歳で亡くなる2年前の弘化4年1847年に制作されたものです。衰えを感じさせない晩年の出力に、北斎の旺盛な創作意欲と類いまれな技量が現れています。写真1枚、七面大明神王元図、四本着色、一幅、弘化4年、妙光寺所蔵、東京国立博物館北区、イメージ TNM イメージアーカイブス、画像提供、東京国立博物館。写真終わり。東京国立博物館等所蔵、一部展示品紹介。埴輪、太刀を持つ男子。埴輪は、首長や有力者の墓である古墳の上に並べられたもので、素焼きの土製品です。その種類を大きく分けると、円筒形のもの、円筒埴輪と、家や人物、動物型のもの、景勝埴輪の2種類に分けることができます。東京国立博物館に所蔵されるこの人物埴輪は、市内中田に所在した高台2号墳から出土したと伝えられています。利根川の河川敷のうち、現在の中田周辺は小さな古墳が密集する古墳群であったと見られており、明治43年、1910年の水害の際に墳丘が流され、大量の埴輪片が出土したと言われています。この時、欠損のない埴輪が2体見つかったとされ、埴輪、太刀を持つ男子は、そのうちの1体と考えられています。ヌエ太子、絵馬、イタビ。平安末期の武将である源頼政を祀る頼政神社、錦町には、ヌエ太子の絵馬が奉納されています。弓の名手として知られる頼政が、伊野隼人と共に、伝説上の妖怪であるヌエを退治している様子が描かれており、制作、奉納年代は不明ながら、鮮やかな色が残る貴重な資料です。頼政神社は、大正年間の渡良瀬川河川改修によって、旧古賀城の南端、頼政ぐるわ、辰崎ぐるわから、現在の場所に移されました。 その際行われた発掘調査で、同クルワからイタビア古墳時代の副葬品が出土しました。特別展示では、東京国立博物館に所蔵されるイタビのうち、頼政グルワから出土した6基を借用して展示します。写真3枚。1枚目、埴輪太刀を持つ男子、古墳時代、東京国立博物館所蔵、イメージ、TNM イメージアーカイブス、画像提供、東京国立博物館。2枚目、ヌエタイジエマ、作者不明、奉納年不明、頼政神社所蔵。3枚目、イタビ、頼政グルワ出土、13世紀から16世紀、東京国立博物館所蔵、イメージ、TNM イメージアーカイブス、画像提供、東京国立博物館。写真終わり。特別協力、国立文化財機構文化活用センター、東京国立博物館。特集、特別展示の魅力を聞いてみよう。桃娘の工藤芳乃さんが、古賀歴史博物館学芸員の長陽俊彦さんに、今回の特別展示について質問してみました。質問、工藤。いよいよ国宝高見仙石像が古賀歴史博物館にやってきますね。答え、長陽。高見仙石像は重要な国宝です。東京国立博物館が所有する文化財の中でも、特に管理が厳しいため、およそ30年間、国内の施設に貸し出されたことがありません。だからこそ、今回の里帰りはすごく特別なことなのですよ。質問。国宝や国指定文化財を借用することは難しいのですか？答え。博物館だからといって、無条件に貸し出してはもらえません。数々の調査を行って、博物館の設備を審査します。今回は、当館の適切な展示環境とともに、特別展示への熱意を認めてもらえたからこそ実現できました。質問。ズバリ、今回の特別展示の見どころは何ですか？答え。それは、東京国立博物館でも常設していない国宝の中でも一級品の高見仙石像が、ここ、古賀で鑑賞できることです。今回の特別展示では、この偉大な文化財とともに、古賀にゆかりのある一品の数々が、里帰りしますので、ぜひご来館ください。写真1枚、桃娘の工藤芳乃さんと、古賀歴史博物館学芸員の長陽俊彦さん。また、質問のところには工藤芳乃さん、答えのところには長陽俊彦さんの写真がそれぞれ載っています。写真終わり。証明書自動交付機が令和3年12月28日で廃止となります。市役所相場庁舎、古賀庁舎、三和庁舎、駅前子育て広場に設置している証明書自動交付機は今年の12月28日で廃止となります。なお、各種印鑑登録証カードは市役所窓口で印鑑登録証明書を発行するときに必要となりますので、廃棄せず大切に保管をお願いします。問い合わせ、相和庁舎市民総合窓口か、電話923111。マイナンバーカードがあれば、証明書を全国のコンビニ等で取得できます。マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニエンスストアなどで、住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できます。さらに、2月から 税証明の一部も取得できるようになります。また、市役所窓口での発行に比べて100円お得です。この機会に便利なマイナンバーカードを取得しましょう。問い合わせ、マイナンバーカード、相和庁舎、市民総合窓口課、電話923111、税証明、古賀庁舎、市民税課、電話225111。マイナンバーカードで取得できる証明書、二次元コードがあります。取得できる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、時間6時30分から23時、場所、全国のコンビニエンスストア等、費用200円。マイナちゃんのイラストがあります。令和3年2月から新たに取得できる証明書。新たに取得できる証明書、課税、非課税証明書、所得証明書、納税証明書、市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、費用200円、1年度1税目。契約する前によく考えて、1月から3月は若者向け消費者被害防止月間です。令和元年度に古河市消費生活センターへ寄せられた相談件数は818件ありました。29歳以下の若者の相談では、儲け話に関する相談が多くありました。契約する前に不安だ、疑問だと思ったら、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、古河市消費生活センター、古河庁舎商工政策課内、電話231718。クエスチョンの Q の文字が困った顔をしているイラストがあります。若者に多い儲け話の相談。副業サイトを見ていたら、メッセージアプリに飛び、とある副業を勧められた。内容は、大手通販サイトに商品を出品し、注文を受けてから別の通販サイトで安く購入し、差額で儲けるというもの。有料のサポート料を払えば、毎月10万円以上は儲かると説明されたので、明日代金を支払う約束をしたが、信用してもいいか。アンサーの A の文字が笑っているイラストがあります。センターからのアドバイス。最近は価格比較サイトが充実しています。たとえ商品が売れても数ヶ月で数千円程度の売り上げにとどまり、支払ったサポート料金を超えて稼げるということはありえません。このような無在庫販売を禁止している通販サイトもあります。簡単に稼げるという甘い言葉は絶対に信じてはいけません。自宅でシルバーリハビリ体操をしてみませんか？二人の中高年の男女が体操をしているイラストがあります。シルバーリハビリ体操は道具等を使わずにいつでもどこでも一人でも簡単にできる介護予防のための体操です。市では現在約100人の指導士が7つの公共施設を会場にして新型コロナウイルスの感染防止対策をしながら体操教室を開催しています。動画でも指導士がわかりやすく紹介しているので健康のために自宅でチャレンジしてみませんか？問い合わせ、古河福祉の森会館健康づくり課、電話486883。3つの四角い囲みの中にカメラのイラストがあり、シルバーリハビリ体操動画1、1サルマネ体操、 2、首の運動。3、肩の上下運動。二次元コードがあります。シルバーリハビリ体操動画2。1、指組み腕上げ胸反らし。2、体ひねり。二次元コードがあります。シルバーリハビリ体操動画3。1、足の水平移動。2、かかと上げ。二次元コードがあります。写真1枚。中高年の男女数名が椅子に座り、マスクをして体をひねり、運動をしている様子。写真終わり。古賀大使の西俊久さんが横浜 DeNA ベイスターズファーム監督に就任。古賀大使である西俊久さんが横浜 DeNA ベイスターズのファーム監督に就任することが決まりました。これからもみんなで応援しましょう。問い合わせ、相和庁舎、シティプロモーション課、電話923111。プロフィール、1971年10月4日生まれ、49歳。古賀第三小学校、古賀第三中学校、上層学院高等学校、早稲田大学卒業。日本生命を経て、1995年ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団。2007年横浜ベイスターズに移籍。新人王や4年連続ゴールデングラブ賞を受賞したほか、2016年アジア選手権大会で侍ジャパンアンダー12代表を優勝に導くなどの成績を残す。メッセージ。この度、横浜 DeNA ベイスターズのファーム監督を務めさせていただくことになりました。ぜひ、ベイスターズの若い力に注目してください。写真1枚。古賀大使の西俊久さん。人権啓発絵手紙の入選作品が決定しました。市では市民一人一人が人権について正しく理解し、人権尊重の意識を高めることを目的として、仲良し古賀市人権啓発絵手紙を募集したところ、625点の作品の応募がありました。入選した6点の作品は、4月に配布予定の市民人権啓発資料に掲載します。問い合わせ、古賀庁舎、障害学習課、電話225111。応募作品の一部。優しい心大切に、高橋恵馬さん、仲良し古賀氏、松尾美代さん、仲良し古賀氏、前田ゆりかさん、それぞれに可愛い絵が描いてあります。
健康百科。新型コロナウイルスの感染を防ぐために。新型コロナウイルスについていろいろなことが分かってきました。今回はこの感染症から自分自身や家族などを守るために、気をつけなければいけないことについて考えていきましょう。飛沫を防ぐ工夫を。感染予防に最も重要なのは、不特定の人たちが集まるときに、密閉、密集、密接の3密を避けることと、マスクの着用です。マスクは感染しているかもしれない自分の飛沫を、周囲に撒き散らさないようにする際に有効です。最も飛沫を通すとされるガーゼマスクでも7割は減らせるようです。一方、ウイルスを吸い込んでしまうことについて、マスクではあまり効果が見込めません。そのため、マスクをすべての人が着用することで、ウイルスを撒き散らさない、吸い込まない、の両方を防ぐことができます。手洗いや消毒を心がける。 次に有効なのは手洗いです。ウイルスがついた手で口や鼻、目を触ると感染してしまいます。人は自分の手で顔をよく触るため、しっかり手洗いをしてウイルスを洗い流すことが重要です。エレベーターの手すりや電車のつり革など多くの人が触るものに触れた場合は、必ず手洗いやアルコール消毒をしましょう。また、うがいで新型コロナウイルスを排除するためには、そのタイミングが重要です。手洗いと同じで、ウイルスが喉についた可能性のある時に、すぐうがいをすることで効果が見込めます。時間が経ってしまうと、うがいでは排除できなくなる可能性が高くなるので、気をつけましょう。古賀福祉の森診療所、赤荻栄一。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。毎年1月には、一人だるま市を開催、無頭だるま。市内在住の武藤節華さんが作っている無頭だるま。旅先の仙台市で眉毛の生えた豪華な松川だるまに衝撃を受け、作り始めて10年を超えたそうです。一つ一つ絵付けをしているので、だるまさんの表情や柄が微妙に違っていて面白いですよ。絵とだるまも作っているので、新年にご縁があればどこかで出会えるかもしれませんね。二次元コードがあります。購入方法やだるま市の情報はこちらから。写真4枚。1枚目、ユニークな無頭だるま。2枚目、絵付け前の白いだるま。3枚目、無頭だるまのイメージ画。4枚目、古賀キラメンバー、はるちゃんママ。写真終わり。キラリ古賀人。世界を変える一つの歯車に。発展途上国のゴミ問題と向き合う、牧田康生さん。24歳、女。平成31年4月から、ボツワナ共和国で、青年海外協力隊の隊員として活動してきた牧田さん。新型コロナウイルスの流行により、任期の途中で帰国せざるを得ない状況になっても、夢を諦めず、目標に向かっていく思いなどを伺いました。東洋大学国際地域学部で、途上国での開発コンサルタントを目指して勉強していた牧田さん。フィリピンに語学留学した際、現地の人が劣悪な環境で暮らす姿に衝撃を受けました。この経験をきっかけに、途上国の環境衛生の改善に関わりたいという気持ちが芽生えたと話します。現地で実務と経験を積むため、平成31年に青年海外協力隊としてアフリカのボツワナ共和国に派遣されます。そこでの業務は、ゴミの最終処分場の管理体制改善でした。年功序列を重んじる現地の文化もあり、自分の意見が通らず衝突することも多くありましたが、地域住民の意思を尊重しながら前向きに行動することで、やりたいことが少しずつ実現できるようになっていったそうです。しかし、新型コロナウイルスの世界的な流行により、志半ばで帰国。地域の重要課題である廃タイヤ管理の改善などに取り組み始めた矢先だっただけに、悔しさが残ると話します。現地での経験を糧に、現在は大学院で学業に励んでいる牧田さん。 卒業後は途上国を支援できる衛生管理や輸出関係の仕事に就き、持続可能な世界を実現するための歯車となれるよう、これからも歩みを進めていきます。写真4枚。1枚目。現地の小学生の肩を抱き、笑顔の牧田さん。2枚目。環境問題の授業を受けた生徒たちと。3枚目。小学生ともすぐ仲良くなりました。4枚目。地域の人と議論する牧田さん。写真終わり。子がアイドル。今月の子がっこ。いい子が育つ子が。倉持あかりちゃん。令和元年11月生まれ、大包。いつもニコニコで元気。かわいい笑顔ありがとね。父和弘。母、明子。中島大地くん。令和元年11月生まれ、小包。生まれてきてくれてありがとう。健やかに育ってね。父、まさる。母、あずさ。徳永明人くん。令和元年11月生まれ、山田。元気いっぱい、力持ち。すくすく大きくなーれ。父、公平。母、エリ。羽部あかりちゃん。令和元年10月生まれ、関戸。明るく元気で優しい子に育ってね。父、安幸。母、美宇。それぞれにお子さんの笑顔の写真が載っています。お子さんの写真を募集中。対象、0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを、今月の子がっこ応募とし、本文に、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.iparaki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢。自粛期間で気づかされた私にできること。石丸すみれさん。三和東中学校3年生。最近まで私は好きなピアノと英語を活かせる保育士になりたいと思っていました。しかし今年新型コロナウイルスの流行から様々なことを考えるようになり、私の夢も変わりました。長い休校により友達にも会えず不安な日々が続く中、当たり前と思っていた生活は当たり前ではないことに気づき、人の役に立てる国際貢献がしたいと思うようになりました。発展途上国の子どもたちに学ぶことの楽しさ、友達と過ごすことの大切さなどを伝える教育支援をすることが私の夢です。たくさんの子どもの笑顔を世界中に広げられるよう、私も笑顔で日々学び、努力し、夢を実現したいです。石丸さんの顔写真があります。古賀歴史見聞録。修理する力。文化財の保存と活用。国宝参上。高見泉石の資料群は、明治39年、1906年に開かれた、東京帝室博物館、東京国立博物館の特別展覧会、嘉永以前西洋輸入品及び参考品の会場で、 初めて一般に公開されました。これらは東京帝室博物館における発見後、各地の博物館等で公開活用されるようになります。もちろん、高見仙石像もその中の一点に含まれていました。平成2年11月、古河歴史博物館が開館すると、仙石像を除く高見家の歴史資料は、当館で保存・活用されるようになります。そして、平成16年6月に、高見仙石関係資料として、3157点が国の重要文化財に指定されました。一方、高見仙石像は、関東大震災後に復興された本館を彩る文化財として、昭和13年5月に、東京国立博物館の所蔵品となります。このことからも、当時この画像がいかに高い評価を得ていたかがわかるでしょう。そして、今月この国宝が、開館30周年を迎えた当館に初めて里帰りします。保存と公開のために。さて、素材や形状にもよりますが、文化財は150年程度で経年劣化が目立ち始めるとされています。当館が所蔵する仙石の資料群にも、修理を要するものが多く含まれていました。特に700点を超える絵図・地図は本紙の継ぎ手が外れており、あたかもパズルのピースのようで、そのほとんどは公開できる状態ではありませんでした。打足ながら、日本の文化財は可逆性のある素材で構成されるため、環境さえ整えられれば、未来永劫にわたり、存在し続けることが可能と言われます。一つ例を挙げると、古来、絵図の料紙を継ぐための糊は、小麦でんぷん糊や海藻由来の布糊などが使われてきました。この糊は、作品の描かれた本紙に悪影響を及ぼすことなく、徐々に粘力が失われる性質を持つため、文化財を容易に解体できる素材となっています。絵図はこの特性を活かしながら、150年ごとの修理で糊を補うことで、現在まで伝えられてきました。しかし、良質な素材だけでは文化財修理ができるわけではありません。文化財保護法では、文化財修理に関わる技術を有する人や団体を、選定保存技術と位置づけています。いわば、文化財修理の技術者集団そのものが、文化財指定を受けているようなものです。当館の高見仙石関係資料の修理も、この認定を受けた半田久聖堂に依頼しています。高見仙石像、初めての修理。詳細は省きますが、高見仙石像は昭和26年に施行される文化財保護法により国宝に指定されました。これにより、名実ともに紛れもなく日本を代表する文化財として地位を確立しました。しかし、その成立からおよそ2世紀を経て、経年の劣化に加えて、表具の一部に中損が生じ、折れやシワも目立つようになります。そこで、高見仙石像は、海外からの支援を得て、平成25年10月から27年9月にかけて、半田久聖堂による初の文化財修理が行われました。国宝が里帰りするこの機会に、文化財を修理するという新たな視点からも、本展をご覧くだされば幸いです。 古賀歴史博物館学芸員、長用俊彦。写真、古賀城二の丸を描く図の修理前後、修正前、修正後。写真終わり。図書館の本棚から、古賀図書館。一般書、小説、若竹、池澤夏樹著。形のないものが形あるものに変わった、実在した天皇とされる21代雄略の御代。日本人の新世はこの頃始まった。言葉の魂を揺さぶり、古代からつながる日本語という文体の根幹に接近する。出版社、日経 BP、日本経済新聞出版本部。一般書随筆。本当のリーダーの見つけ方。那識果歩著。みんなと同じでなくてはいけないという圧力が強くなっている中で、一番耳を傾けるべき存在とは。困難な時代を生き延びるために、今考えたいことをまとめる。出版社、岩波書店。児童書、君の声が聞きたくて。オーウェン・コルファー作。心に深い傷を負い、吠えることができなくなった子犬と、父親と離れ、声を出すことをやめた少年。時間をかけて親友になった二人は、君の声が聞きたいと同じことを願い。出版社、文献出版。児童、絵本、ドスコーイ。山岡光作。つるっと滑ったペンギンさんも、お水が足りなくてふらふらしたお花さんも、ゴロゴロ転がるクマさんも、ドスコーイの掛け声で元気にピン。読むと元気が出てくる絵本。出版社、アリス館。それぞれの本の表紙写真があります。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。1968、昭和43年と2020、令和2年の県道堺お崎線の写真です。昭和43年当時の県道堺お崎線はまだ舗装されていませんでした。中央に見えるガソリンスタンドは、農協の山田支店が経営していたもので、県内で4番目にできた農協スタンドだったそうです。昭和43年の写真の提供は三和資料館。募集、このコーナーに掲載する昔の昭和地区の写真を探しています。お持ちの人は、昭和庁舎シティプロモーション課、電話923111までご連絡ください。町の話題、レポート。一緒に学ぼう、備えよう。防災フェスタ in 昭和南中。11月21日。昭和南中学校で地域の小学生や園児を招いて防災フェスタ文部科学省学校安全総合支援事業が開催されました。各学年ごとに活動テーマを分け、救助レースや防災鬼ごっこなどのレクリエーションやワークショップを実施。理科室では自宅にあるものでランプを作るワークショップが行われ、参加した小学生は真剣な表情で中学生に作り方を教わっていました。写真、火を扱うことが初めての小学生に、 優しくマッチの使い方を教える中学生。城下町に隠された謎を解く、古賀クイズウォークラリー2020。11月14日、古賀駅西口周辺で、古賀クイズウォークラリーが開催されました。地図を頼りに、各所で出されるクイズの答えを、4つの史跡や名所をめぐって見つける街歩きを、約150人が満喫。参加者からは、普段は歩かない場所だから面白かった、景品がもらえて嬉しいという声が聞こえました。写真、お休みどころ坂町には多くの人が立ち寄りました。急増する在住外国人支援のために、在住外国人生活相談、在住外国人支援センター、外国人アットホームインコガでは、各種母国語での生活相談や、ランドセル等学用品の無料貸し出しなどの生活支援を実施しています。昨年度の生活相談は111件あり、内容は家庭ゴミの出し方や子どもの就学問題など様々です。悩み事などがある場合は、気軽にご相談ください。詳細は34ページをご覧ください。写真、母国語による相談にも親身になって対応します。科学の不思議を体験。青少年のための科学の祭典古賀大会、アットマークオンライン。12月12日、13日、19日に、青少年のための科学の祭典古賀大会、アットマークオンラインが開催されました。リアルタイム配信では、山際真一先生、筑波大学のほか、5人の講師が、科学実験や工作教室などを実施し、多くの子どもたちがパソコン越しに視聴。ドクターナダレンジャーこと、野口康明氏、防災科学技術研究所の講義では、液状化実験ボトル、エッキーなどを実際に工作し、自然現象をミニチュアで再現するサイエンスショーが行われました。写真、変装グッズを身につけ、ビデオカメラに向かって様々な自然災害をわかりやすく解説するドクターナダレンジャーと助手のナダレンコ。すべての人の人権が尊重される社会に。人権について考える会。11月17日、コスモスプラザで人権について考える会を開催しました。市内小中学校の代表者6人による映像での人権作文の発表では、人権への思いや願いを主張。講話では、茨城県人権教育室の倉持勲氏による、人権が尊重され、みんなが笑顔になれる社会を目指すという内容に、多くの人が聞き入っていました。写真、障害と障害について話す倉持さん。古賀文学館テーマ展示、高見九太郎と絵雑誌子供の国、1ページの絵本の原画。10月24日から1月21日まで、古賀文学館で、1ページの絵本の原画の展示を開催しています。毎年の募集企画、1ページの絵本は、絵雑誌子供の国の原画に物語を創作するもので、今年度は全国各地から5586点の応募がありました。今回は 過去に使われた原画や対象作品を展示しているので、ぜひ足を運んでみてください。写真、原画と豊かな発想により生まれた物語が展示されています。インフォメーション、古賀インフォメーション、オンラインで開催、サンスポ古賀花桃マラソン2021、二次元コードがあります。開催が見送られたサンスポ古賀花桃マラソンの代わりに、オンラインイベントを開催します。自身のスマホの GPS 機能とランニングアプリを活用して、いつでもどこでも走ることができます。開催期間中に自身のペースで走った距離を累積させることで、初めての人もフルマラソンに気軽にチャレンジできますので、ぜひ参加してみませんか？期間、3月14日日曜から27日土曜。費用2000円、参加賞あり。第8回、前回サンスポ古賀花桃マラソンにエントリーした人は500円。問い合わせ、スポーツ振興課、古賀花桃体育館、電話 920-0555。 写真、アプリを立ち上げたスマホを腕に着装しながら走る女性と、日々の記録が表示されているアプリの画面。県民交通災害共済の加入受付を開始します。令和3年度の県民交通災害共済の加入受付を2月1日から開始します。この共済に加入すると、交通事故で死傷した人に見舞い金が給付されます。通院・入院3日目から。対象、市内在住の人。共済期間、4月1日から令和4年3月31日まで。途中加入の場合は、申し込みの翌日から令和4年3月31日まで。費用、一般900円、中学生以下500円。9月30日以降に加入した場合は、一般450円、中学生以下250円。種類と支給額、死亡見舞い金100万円、心傷見舞い金50万円、障害見舞い金2万から30万円。申し込み場所、総和庁舎交通防犯課、古賀庁舎三和庁舎市民総合窓口室。申し込み方法、申し込み場所にある申し込み書に費用を添えて申し込み、窓口。問い合わせ、総和庁舎交通防犯課。出張加入受付日程表。出張による加入受付を行います。費用を持参の上申し込みください。受付時間9時30分から15時。総和庁舎交通防犯課と古賀庁舎三和庁舎市民総合窓口室は8時30分から17時15分。表、期日、場所、対象の順に読みます。2月1日月曜から随時受付。総和庁舎交通防犯課、古賀庁舎三和庁舎市民総合窓口室。2月9日火曜、中田公民館。2月12日金曜、15日月曜。 市役所古賀庁舎。2月19日金曜、古賀東公民館。3月2日火曜、花桃プラザ。以上4箇所は古賀地区在住の人。3月4日木曜、5日金曜、コスモスプラザ庁舎3階。3月9日火曜、3は農村環境改善センター。以上2箇所は三和地区在住の人。3月11日木曜、利根緑館。3月12日金曜、堤公民館。以上2箇所は相和地区在住の人。表終わり。私有施設や指導に企業名などを入れてみませんか？ネーミングライツ事業者を募集します。二次元コードがあります。市が所有する施設や指導の愛称の命名権を付与するため、民間事業者から施設愛称の提案を募集します。今回の募集で得られる民間事業者が支払う費用を活用して、施設の運営維持と利用者のサービス向上を図ります。応募期間、1月15日金曜から4月14日水曜。契約期間、ネーミングライツの付与期間、3年以上5年以内。対象者、自ら命名権者になろうとする民間事業者、法人に限る。別途資格要件があります。対象施設、スポーツ施設、文化施設、公園、駅前駐車場及び駐輪場、市道、歩道橋など、一部対象外の施設があります。申し込み方法などの詳細は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、相和庁舎、財産活用課。写真、古賀花桃体育館。農業委員、農地利用最適化推進委員を募集します。二次元コードがあります。任期満了に伴い、農業委員、農地利用最適化推進委員を募集します。農業委員は、団体等の推薦及び応募のあった候補者から、法令により、過半数が認定農業者となるよう選考します。また、農業委員のうち一人以上は、中立農業委員とします。農地利用最適化推進委員は、担当区域を定め募集し、団体等の推薦及び応募のあった候補者から選考します。申し込み問い合わせ、三和庁舎農業委員会事務局。表。募集人数、農業委員19人。農地利用最適化推進委員25人。職務内容、農業委員。農地の権利移転や転用に関わる許認可に関する業務、農地利用の最適化の推進に関する業務、農地パトロール等。農地利用最適化推進委員。農地利用の最適化の推進、担い手への農地集積、遊休農地発生防止、解消等業務、農地パトロール等。報酬、農業委員月額48,000円、農地利用最適化推進委員月額24,000円。任期、いずれも令和3年9月12日から令和6年9月11日。応募方法、いずれも規定の様式を 三和庁舎農業委員会事務局に提出。窓口、郵送。様式、募集要項は、三和庁舎農業委員会事務局、総和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎市民総合窓口室、市ホームページにあります。応募期間、いずれも2月1日月曜から3月1日月曜。その他、農業委員と農地利用最適化推進委員を同時に推薦または応募することはできますが、両委員を兼ねることはできません。青年、女性の積極的な推薦または応募をお願いします。詳細は募集要項をご覧ください。中、農地利用最適化推進委員の募集区域及び担当区域は以下の通りです。古賀地区3人。第1、2、3、5、6地区で1人。第4地区1人。第7地区1人。総和地区12人。第8地区3人。第9、10、11地区で4人。第12地区1人。第13地区2人。第14地区2人。三和地区10人。第15地区1人。第16地区1人。第17地区1人。第18地区1人、第19地区3人、第20地区3人。表終わり。